皆さんこんにちは、土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。2009年7月14日土橋茂隆の平成養生君、21世紀は治療から予防へ。今日の話題はセカンドオピニオンです。一人の医者に全てを任すという、そういう時代が過去はそうだったんですけども、だんだんそういうものが変わってきまして、複数の意見を聞いて、治療方針を決めるというのがこう当たり前になってきているわけです。で、主治医のがいたらですね、その主治医の意見とその次ですね、セカンドオピニオンということで、また別の病院のその同じ専門の先生の話を聞くということがセカンドオピニオンですね。でもう一人あったらこれサードオピニオンになるわけですけども、まあセカンドオピニオン、サードオピニオンというのももうなんか普通の言葉になって、だんだんこうそういう行為そのものがですね、一般化されてきているわけですが、このセカンドオピニオンというものが実際どういう内容かと、どういうことを結果的にどういうことが起こるかということを今日はお話ししたいと思います。セカンドオピニオンというのは違う医者の意見ということになるわけですけども、これは本当に違うのかどうかと、ここが問題であって、専門家同士の、病院が違って、専門家が2人いるとしたら、じゃあ意見が違うのかと、全く意見が違うのかと、そうじゃないんですよね。結局、学会の方針、あるいはそのガイドラインというのがあってですね、それに従った診療の仕方ですから、2人が全く違うってことはありえないんですね。いわゆる普通の西洋医学をやっている、いわば仲間なんですね。だからセカンドオピニオン、サードオピニオンといってもですね、そんなに大きく違わない。で、最初の診断をですね、尊重して、できるだけその、受け持ちいいですね、主治医の先生の、に迷惑にならないように、そういう説明にどうしてもなるわけですよね。少し違った意見は言ってもですね、その先生の最初のその主治医の先生の立場が悪くなる、そういうような話にはまずならない。それはそうですよね。同じ元は同じなわけですから、そういうことが現実に、行われているわけなんですね。で、結局その相談に行く患者さんは主治医の先生の治療方針に従って治療を受けるということになるわけですよね。ですからこのセカンドオピニオン、サードオピニオンといってもですね、同じ分野にいる、分野っていうか同じ西洋医学という中にいる先生にですね、聞いてもこれ同じことなんですよね。表現の仕方は少し違ったとしても、治療方針が大きく変わるということはないと思います。その紹介状があってですね、セカンドオピニオンということで紹介されたとしても、その返事にはこういうふうに説明しましたという返事を書くわけで、そこであんまり、違うことはこう言えないですよね。同じ仲間ですから、ひょっとしたら学会なんかではね、非常に親しい関係に、ある可能性もあるわけです。こういう場合は絶対相手の名前に傷がつくような、あるいはその評判が落ちるような、そんなことは起きないわけなんですね。じゃあどうしたらいいのかと、セカンドオピニオンっていうのはどうしたらいいのかと。でこれはですね、その西洋医学を中心に やられている先生の意見が最初ですよね。ファーストオピニオンですよね。でその次はですね、別のことを中心にやられている先生、 例えば漢方とかですね、あるいは他のその保険診療以外の治療をされている先生の考え方、こういうものを聞かれたらいいと思いますね。で、そうすると、その同じ病気に対してもものの考え方が全く違うということがあるわけで、そうすると、こう、1という意見と2という意見があってですね、どっちにしようかと。これ迷うかもしれませんが、その、まあ、いつ、まあ、最終的には自分で決断しないといけないわけですが、同じものをどっちかっていうんじゃなくてですね、全くこう、内容の違うものを2つあって、あるいは3つあって、それからどれにしようかと。これがまあ本当の私はセカンドオピニオン、サードオピニオンではないかなというふうに思います。そういうふうに考えるとですね、セカンドオピニオンをどこ行くかということですよね。なかなかこれがですね、都立なんとか病院で見てもらってですね、今度はなんとか大学病院に行こうと。まあ、セカンドオピニオンを受けに行こうと。こういうのはもうほとんども同じ世界にいるわけなんですよね。だから少しこうちょっと変わったことをやってる先生の意見を聞いてみるというのがいいと思うんですね。で、そういった情報っていうのもなかなかありませんよね。ですからこのセカンドオピニオンっていうのは現実問題として本当にこう機能してるかって言ったら、まあ、私はなかなかうまくいかないんじゃないかなと。まず情報を持ってませんから、患者さんは。ですから、病院が違って、やってることは同じようなことですけども、違う病院の先生、名前の違う、顔も違う、名前も違う、もちろん顔は違うわけですが、そういうドクターの話を聞いてですね、セカンドオピニオンというふうにするしかないんですよね。まあ、なんか、もっと本当の意味のセカンドオピニオンというのが、積極的に行われていったら、患者さんの医療に対する認識も変わってくるし、また病気に対する、その理解の仕方っていうのも、まあ、よりこう多様化してくると思います。ですから私はセカンドオピニオン、サードオピニオンっていうのはすごく大事だと思います。ただその、どの分野の先生、どの分野っていうか、まあ、西洋医学だけであればですね、あまり変わりないんですけども、それ以外のことも勉強されている先生の、話をお聞きになることを、進めますね。がん治療なんか特にそうですよね。西洋医学はですね、まあ、手術、放射線、化学療法という、こういういわゆる三大療法というものを基礎として、基礎っていうか、まあ、ほとんどこれをやっていくわけなんですけども、これでまあ治っていればセカンドオピニオンなんか必要ないわけですよね。結局治せてないから、別の方法ないかというふうに患者さんは、まあ、無意識ながら思うんだと思います。なんかこう、もっといい方法ないのかと。そうなるとですね、やはり、まあ、別の話も聞いてみたいというのが、まあ、これ当たり前になるわけですけど、まあ、この時に、どのドクターをですね、セカンドオピニオンに選ぶかっていうのは、ここで大きい、こう、分かれ道があるわけなんですよね。このことは、もっと私はこれから、情報公開されてですね、複数の考え方の違う医者の意見を聞くことができるようになればいいと思います。そういうふうになってくると、初めてその西洋医学一色の世界からですね、もっとその、まあ、自分のことも客観的に見れるようになるし、なんかこう新しい治療法というにも出会える。で、新しいものの考え方、新しい生き方、そういったものがそこから、まあ、出てくるんじゃないかなというふうに思います。今日はセカンドオピニオンについてお話ししました。ではまた。さようなら。